ダイエット。この番組は食べても我慢しても痩せてもとっても I can't get no satisfaction な皆様にお届けするダイエットバラエティです。お送りするのは私永井と
半助と
鉄尾一郎です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さすがに知ってますよこれは。
いや、あの半助さんが知らないってずっと言い続けるんでじゃあ半助さんでも分かるのにしようと思って今回は選んだ。
ありがとうございます。ありがとうございます。なんかすごい、お、来たみたいな感じが。
お、
ありがとうございます。でも痩せたらもうサティスファクションじゃないですかね。
どう、あのこれはですね、心理的に痩せても満足しなくなるんですよ、うん、人って。
ああ、そういうこと。
うん、突き詰める人結構いらっしゃいますね。痩せてゴールっていう方はあんまりお会いしたことが、まあまあ、
そうですよね。確かに、なんか僕らからするともういいやん、まあ、先週のね青さんなんかもそうですけど、もうええやんって思うけど、ご本人からするとまだまだっていうところっていうのありますもんね、うん、
そう。なので割と痩せても皆さん、うん、満足は得られない感じですね、うんうん、ということでもう今回ご紹介させていただいたのは、うん、1965年なんですよね。
そんな前なのか。てか生まれる前だ、は
い、うん、僕も生まれてないです。
そうですね、
そうなのか。
はい。まあ、ちなみに、ザ・ローリング・ストーンズの Satisfaction という曲から、今回は、うん、一フレーズお借りして、うん、まあ、でもこれはもう、ご存知の方も非常に多いんじゃないかということで。
まあ、そうですね。ストーンズの代表曲ですもんね。と思います。
なので、今回はもう分かりやすくいこうと思いましてです。
ありがとうございます。なんかちょっとほっとしました。で、あの、まあ、先週の話になりますけど、あの、調べました。アレキサンドロスと。
はい。もう、すごい、言い慣れてない感じがすごい。
そう、言えてないよね。見てみました、はい。やっぱり知らなかったですね。
本当ですか？
うん、あの、その、サビの部分っていうところもそうだし、はい、この、前回のオープニングに使われていた冒頭の部分、両方、聞きましたけど、やっぱごめんなさい、知らなかった。でもっと言うと、はい、大谷選手、
大谷選手、
大谷翔平選手、
はい、
知らなかった。あ、こういうお顔なんですねっていう。
ああ、名前は知ってたけど顔が見ついてなかった。
うん、うん、
思い浮かべた顔と違う顔が出てきてびっくりした。
そうそうそうそうそう、うん、あ、こういう方なんだっていうね。あ、全然違ってたわっていう、何も知らなかった俺っていう感じでございました。
お疲れ様です。
ありがとうございます。本日が6月だよ、もう。
はい、
6月2日、20年6月2日の21時56分になったところでございますが、
はい、
昨日からぼちぼち通常な感じに戻ってきているのかな。学校やらも始まってるという話を聞いたんですが、様子がね、僕のうちのそばには小学校はちょっと遠いんですけど、中学高校は歩いて5分しないところにあるので、
うん、
学校が始まるとか、夏休みとか冬休みに入った時にパタッと学生が見かけなくなるとかっていう、なんかそういう感じがあるんですが、中学高校生の姿は見かけておらず、あれ本当に戻ってるんやろうかみたいな、そんな感じですが、永井さんの辺は見かけます？学生。
昨日ちょうど街を通りかかっていたら、普通に自転車に乗って通学している中学生高校生は割とたくさんいましたよ。
あ、じゃあ学校再開の雰囲気は
あ、ただ地域によってみたいですね。
へー。
まだだから分散登校させているところもあれば、
はいはい、
まだもう少し様子を見ましょうっていうことをしている、うん、ただ学校にもよって、例えば小学校中学校高校によってもまた対応がちょっと違ったりする、
うんうんうん、
だから小学校ぐらいだとまだ分散登校で様子を見ているところもある。
うんうんうん、もうなんか、もう僕の辺もなんか今月いっぱいはそんな感じなのかな、7月ぐらいから本格的に再開みたいな話も聞いているんですが、なんかあんまりそういう雰囲気はちょっとまだ感じる機会がないんですが、まあでもその再開し始めた途端になんか哲夫さんの近辺がえらいことになってるようですが、大丈夫ですか、哲夫さん。
はい。と言いますと、
哲夫さんの近辺ではないの？北九州じゃないな。
はい、北九州市。私が生まれてから10年ぐらい前までおりました、北九州市で。
うん。
いっぱい見つかったんでしょ？
30人ぐらいみたいな感じになったみたいですよね。まあ、東京も今日30人になったみたいな話がありましたが。
というかネットでは北九州市だけで東京の人数を超えているという。
うん、ああ、そうか、そういうことになるのか。
うん。今から、今住んでる福岡市、僕が住んでる福岡市からは60キロぐらい離れてるので、すぐではないんですが。
あ、そういう感じなのか。
はい。
遠いんですね。60キロ離れたら結構ですもんね。
そうですね。車で1時間ちょい。
あ、そっか。
新幹線で20分の距離です。ただ、僕も詳しくないんですが、
はい。
ちょっと調べただけで分かった情報で、検査の方法が違うので、参考にならないでしょ。
ああ、そういうこと？なんか、基準が変わっちゃったから、
うん、
これまでのあれと分かんないってこと？
うん。
あ、そういうことか。
無症状の方まで検査をしてるっていうことなので、
ああ、
うん、もちろんいらっしゃることは間違いないんだけれども、
うんうんうんうん、
基準が違うところと比べてもしょうがないんじゃない？
そういうことか。
うん。
なるほどね。
みたいです。
まあそうするとちょっと様子がまだまだ、でも気をつけないといけないのには変わりがないかなっていう感じなんで、
そうですね、
つけていきたいなという感じです。まあしばらくかかるだろうなって思いながらも、こう一回再開してるのにこういう状況になるとね、
うん、
第2波第3波はあるだろうとは言われてたけど、もうちょっとなんか間が空くのかなって思ってたりしたので、なんとなくちょっと気を緩めるとすぐこう粉になるんだみたいな感じがしているので、なかなか気が抜けないぞという感じでございますが、
はい、
この方も大変な状況の中大変なことになっているぞということで、今週もメールをいただいております。
ありがとうございます。
ありがとうございます。本当大変だっただろうなって思いますけど、メールをいただきました。タロちゃんからいただきました。
ありがとうございます。
最初のシーズンお聞きの方だとお会いしてたりする方もいらっしゃるし、話も上がってたのでお分かりになるかもしれませんが、最近からお聞きいただいた方だと誰やそれっていう感じになるかもしれません。このポッドキャストステーションスクランブルの中でいくつかの番組に出てくれていた女の子でございます。知り合ったのはこの番組がきっかけなのかな。イベントに来てくれたんですよね。
はい。
そこからまあなんだかんだと付き合いが始まりまして、番組にも出てもらいいのっていう感じです。知り合った頃、このメールの中にも書いてありますが20代だったという感じでございますが、そんな彼女ももう30代入ったってこと？まだ20代？
ノーコメント。
同じく
な感じでございます。はい。の太郎ちゃんからいただきました。お久しぶりです。いろいろありまして、太郎です。みんなのダイエット復活おめでとうございます。
ありがとうございます。
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 あれから何年でしたっけ？当時まだまだ20代、ダイエットとは無縁だったなと今なら思います、その時の私に言ってやりたい。あの頃の私を、それは太ったとは言わない、太ったとは今の状態だということで、数値をいただいております。
はい。
2019年12月の数値です。その20代のところの2011年と比較してです。
はい。
いただいた数字です。体重です。じゃん。12キロ増量です。
お疲れ様です。
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 体脂肪です。じゃん。10% の増量です。
お疲れ様です。
お疲れ様です。
行きましたね。すごいです。
ノーコメントです。失礼なのはすべてハンスケです。巻き込まないでください。
結構でしょう。だって中に、まあいいや。
ノーコメント。
はい。デスクワークに変わったり、食生活が変わったりで、徐々に増えていったお肉たち。というわけで、永井先生にヘルプコールをしました。はい、連絡あったってことですよね。
そうですね。まあ、連絡あったっていう言い方で正しいのかな。まあ、そうですね。連絡はいただきました。はい。
はい。で、リセット系のメンテナンスをお願いしつつ、私に合った動きも組んでもらいました。ということで、永井さんのプログラムを受けた。ということでよろしいでしょうか。
そうですね。ちょうど本当にだから年末、今回データを送っていただいたぐらいのタイミングで、うん、本当にメールにいただいている通り、ヘルプをいただきまして、うん、ちょっとそこから定期的にメンテナンスをさせてもらいながら、ムバリスでメニューを組んで、
うん、
とにかく締めていこうっていうことでですね、うん、頑張っていただいていたわけです。
が、
3月まで。
が、そこでやってきた無職の自粛期間。
ここでもコロナの影響が、
出ていったと、
はあ。
この人も大変だったということでいただきました。全く家から出ない日々が続き、がっつり食べる人に合わせた食事を作らねばという言い訳とともに、カロリー過多な食事を取った結果、V 字回復しました。
お疲れ様です。
お疲れ様です。
回復っていうと、ものすごく良いことが起こったみたいに聞こえてますけれども。
元に戻ったみたいな、元まではいかない
の。ノーコメントです。ノーコメント。
戻しちゃったぞっていうところなのかな。で、そして、2020年5月某日、とあるイベントがあります。できれば人生で2回はやりたくないあれです。なんだろうね。2回やりたくないあれ。
おめでとうございます。
そのイベント後に体重計測をした結果、12月から比較して体重4キロマイナス。
おめでとうございます。
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 4% マイナス。
おめでとうございます。
おめでとうございます。
筋肉量、ビタ一問変わらずということで、イベントは迎えられたと、無事できたと。
そうですね。で、イベントの前にとにかく、
うん、
晴れの日なんて何とかしようという話になりまして、うん、最終そのイベントの前まで何回かちょっと集中していろいろとちょっと話をさせていただいたりリモート等々で行って、
うんうんうん、
でもすごく頑張っていただいて、
うん、
とりあえずいろいろ写真を撮影したりするイベントだったりもするので、
うんうんうん、はい、
なので、まあ、とりあえずあの写真はあの松代まで飾られるから、うん、写真を撮って、うん、問題のない姿まで行こうというお話でですね、
うん、
まあ、であのすごく頑張っていただいて、一応だから、うん、回復した割にはもう一回戻してもらって M の字にはなったんだなっていう。
おお、
そうだね、そうだね。はい。ということで、ただまだありました。そこからまあそのイベントを無事クリアして、開放感を持って過ごした1週間で体重が 1.5 キロ増量。
お疲れ様です。
体重 1% 増量。
お疲れ様です。
お疲れ様です。
減ると戻るものですねって言ってますよ。はい、そういうものですね。いや、どうだろう。まあお二人に比べると誤差みたいなものです。きっとお二人、哲夫さんと永井先生ですかね。今の運動はスイッチのリングフィットを10分弱と腹筋ローラー10回、腕立て伏せ10回、ストレッチ少しを1日でやったりやらなかったりです。で、質問なのです。7月から職に復帰する予定です。
おめでとうございます。
片道1時間半の通勤という運動は行いますが、それ以外の時間が取れそうにありません。もう少し体重、体脂肪ともに落としたいのですが、今の運動で何を残せばよいでしょうか、ということでございます。で、まあ条件みたいなのが書いてありまして、全部は多分無理、全部残すのはちょっと厳しいと。で、物草の前科があると。で、暴飲暴食もそこそこありそう。手を落とすってずずしくねっていう感じな感じですが、
お前が言うかというのは言ってないですよ。ここでも、ここで思っただけです。
いやいやいやいや、全部なかなかできないか。はい、ということで、こんな時には永井先生助けて、よろしくお願いします。
すごいすごい風呂敷を畳ませようとする感じが強かったんでびっくりしてますけど、でもあの、
はい、
ここで多分あの皆さんと僕とちょっとあのこう温度差があるのが、僕あの直前まで頑張ってもらったことをよく知っている。
おお、まあそうですよね。
ですよ、
うん、
なんで割と本当にだからあのすごく頑張っていたのはよく分かっているので、うん、今多分これで生活環境が本当にすごくこの1ヶ月ぐらいガラッと変わってるところなので、
うん、
ここでさらにまた生活環境が変わったら、なかなか運動をルーティーンで入れるっていうのが難しいだろうなっていうのがとてもよく
分かるんですね。片道1時間半の通勤さ、結構大変だよね。
往復で3時間かかるじゃないですか。
もう
そうするとやっぱり1日の中で今まで使えてた3時間が使えなくなるっていうと、かなり生活変わりますもんね。
大変ですね。まあそれ自体が、まあここにも運動って書いてありますけど、本当にそれが結構いい運動になりそうだなっていう気がしますが、
なのでまああのおすすめすることとしてはですね、まあいくつか縛りはいただいてはいるものの、
うん、
基本的には今やっていることを、
うん、
全部やった方がいいんですよ。
そうだよね、全部やれ、全部やったら大丈夫だ。
ただ、
はい、
ちゃんとあの、ね、この後ありますからね、
はい、
できることを1日1つないしは2つずつやっていって、
うん、
1週間のうちで全部をやるっていう考え方でいってるのが一番いいんじゃないかなと思っているわけです。
なんかこの質問からいくと、どれかをっていう取捨選択するようなイメージを想像してたんでしょうが、そうか、日によってやる内容を変えて1週間で見たら一通りやってるっていう感じにすればいいっていうことですね。
それが一番望ましいかなと思っているのと、もっと細かくお話をしていくと、
はい、
今の状況で考えるとストレッチはとりあえず毎日やりましょう。
うんうんうん。
でストレッチを、まあ、あの7日のうち、
うん、
まあ、あの5日ないしは6日ぐらいはやりましょうと。
おお、
特に、まあ、生活環境が変わるので、うん、体調崩しやすかったりもしますし、うん、特にあの通勤で電車に乗る時間が長かったりするとやっぱり体って固まったりするので、
うんうん、
まあ、それをほぐす方法が次の日にスムーズに向かいやすいであろうというところで、
うんうん、
ストレッチはまあ毎日できた方が良いんじゃないか、
うん、最優先ということですね。
はい。で、その次に取り組みやすいのが、
うん、
おそらく任天堂スイッチのリングフィットアドベンチャーだと思うんですね、
うん、ちょっとこのリングフィットをちょっとさらっとまず普通に紹介してしまいましたが、これ自体がどんなものか、僕がなんとなくふわっとした印象であるのが、なんかフラフープみたいなのにコントローラーかセンサーかついてるような物体という認識なんですが、そんなもの？
まあ、それが本体じゃないんですけどね。
それが、なんていうの？
まあ、なんでしょう、操作するコントローラーですかね。
うん、うん、うん。
静止無視はリングコンって言うんですよ。
リングコン、リングコントローラーの略？
そうだと思います。
はい。
で、まあ、あの、もともとあの、このね、あの、ニンテンドースイッチっていうのは、まあ、あの、ゲーム機、
うんうん、
今までと違った遊び方がいろいろできる次世代機っていうことで、ニンテンドーさんがすごくプッシュをしていて、今、ものすごく売れてる
ん
ですけれども、
うんうん、はい、
まあ、あの、その中のリングフィットアドベンチャーというソフトが、うん、あと、これもでも今かなり、うん、盛り上がっていて、まあちょっと今違うゲームソフトがまた人気が出てきてたりするので、
うん、うん。
状況変わってはいるんですけど、ただあの、特にあの、いわゆる巣ごもりの状態で、お家にいる時にっていうので活用されてた方が非常に多いようで、
うん、うん。
まああの、すごく、いろいろな形で楽しめるゲーム機なわけなんですが、で、まあその中の、あの、まあさっき、ハンスケさんがお話をしていた、あの、プラフープ型っていうのは車のハンドルみたいな形ですかね、
うん、ほうほう、
あ、大きさ的にそんなもんなの？なんかもっと大きいものなのかと思った。
もうちょっと気持ち大きいですけれども、
うんうん、
まあそのいわゆるリング状のもの、まあ、これがリングコンというので、まあその中そこにですね、まああのもう一つ別に携帯用のコントローラー、普段ゲームで使用しているコントローラーがあったらそれを装着し、
うんうん、
あとはですね、足の方にもレッグバンドっていうバンドがあるので、そちらにもう一つあるコントローラーを、まあ、入れて装着してっていう形で、手と足で、まあ、センサーで感知して、
はい、
いろいろな動きを把握して、まあ、体を使っていくっていう。
へ
ぇー。まあ、あの、ただ単に運動のメニューっていうことではなくて、まあ、いろいろこう楽しみながら RPG、ロールプレイングゲームみたいな感覚で、進めるモードとか、まあ、単純に体を動かすっていうことだけじゃなくて、要はあの、例えば、動いて動いて動くことによって敵を倒して進んでいくとか、いうことなんで、あの、普通に動かすよりもすごく楽しめるっていうところです。あとあの、なかなかお家の中で、こう、ドタバタ動かせないので、うん、足踏みの代わりにサイレントモードって言って、屈伸をすると、あの、要は、ゲーム上で進んでいってくれて、プレイヤーの体がこう動いていくような形で楽しめたりとか、
はいはい、
まあいろいろな楽しみ方ができるっていうことで、
うん、
非常に人気を博している、
うん、
ゲームなわけです。
うん、
なので、まあ、あの、楽しみながらできるっていうことが継続しやすいっていうところで、
うんうん、
一つ、まあリングフィットアドベンチャーをもし時間的に余裕があるんだったら、
うん、
1日おきとかに、まあ、週に3日とか4日ぐらい少しずつでも動いておくと良いんじゃないかなと。
はい。
で、その際にですね、まあ、いろいろなモードがあるんですけれども、
うん、
もし体力的に少し余裕があれば、アドベンチャーモードっていうモードがありまして、
はい、
まあ、それが本当にいわゆるロールプレイングゲームのように、
うん、
こう敵を倒したりしながら進んでいくモード。
うん、
だったりとか、まあ、あとアド、あの、ミニゲームって言って、こう、本当にだから様々な形で体を短期間で動かすようなゲームのタイプがあったりするので、
うん、
まあ、体力があれば、アドベンチャーモード、うん、で、ちょっとそんなに動かした方がいいけど、そんなにしっかり動くのはちょっとしんどいなと思うのであれば、ミニゲームを使ったりっていうところで、うん、まあ、1日おきぐらいに、うん、動いておいていただけると良いなというところと、
うん、
あとそれ以外の隙間の日に腹筋ローラーをやる日が週に1回ないしは2回、
うん、
腕立てをやる日も週に1回ないしは2回という形で組み立てると、
うん、
全部捨てることなく、
うんうん、
やれていくし、まあ、体が作りやすいんじゃないのかなと思っているんですけども、
うん、
一番はとにかくまず柔らかくしておくっていうことと、
うん、
あとまあ様々な方向といいますか、さまざまな状態で体を動かすっていうところが大事だと思っているので、
うん、
まあ、そういう意味ではストレッチの次にリングフィットアドベンチャーっていう順番で良いのかなと、
うん、
ただ、まあ、あの筋肉量が増えてないっていうところは、ね、ご本人もお気づきだった
んですけど、まあ、そうですね、そういえばさらなんとなくあれしちゃったけど、筋肉量については変わっていってないっていうのがあるんですね。
そうなんです、あの今回もとにかく引き締めようっていうことが目的だったんで、筋肉量云々の前にとにかく引き締めようっていうことだけ考えていろいろと取り組んでいただいてたので、
うん、
まあ、特に女性であればやっぱり筋肉どうしてもなかなかつきづらいので、ちょっとでもつけるために動いていた方が良いっていうのは間違いなくありますから、
うんうん
うん、可能な範囲で腕立てとか腹筋の裏、ただあまり普段やってない方がそれをやろうと思うのは割とこう気持ち的にえいやって頑張らないと難しいところもあるかと思うので、
はい、
まあ、週に1度や2度はやっておこうかなっていう形で考えると1週間まんべんなく、で、まあ、あの1日お休みが設けられてたりするとバランスよく体は作っていけるんじゃないのかなと思ってるんですね。
なるほど。
まあ、だからやっていたことを、まあ、取捨選択しなくてもうまくこう分散しながら使っていただけると、
うん、
まあ、まんべんなく体を作っていくっていうのと、こう目的別に体を作っていくっていうのと、
うんうん、
体力をつけたり筋力を上げたり、
うん、
まあ、あと体の柔軟性を増していったりというのがそれぞれの目的ごとで考えて動いていけるのが一番バランス良いと思うので、
うんうん
うん、できればこう分散型で1週間でペース配分をしてやっていただけると良いのではないかと思ってるんですね、
うん、はい、ということでこうどれを残すというのではなく、残すという意味では全部残しましょうぞ、でできるものをっていうことですよね。で、まあ優先はストレッチと。
そうですね、
ことのようです。
ただ、まあ、あの本当にリングフィットアドベンチャー自体が楽しみながら体を結構使えるっていうのはあるので、
うーん、
まあ、あのもしもあの僕もそんなに本格的にやったことがほぼほぼないので、
うんうん、
もしあの使ってらっしゃる方で、
うん、
こんな感じで動いたら結構いいですみたいなことでまたご感想をいただけたりすると、
そうですね、
うん、参考になる部分もあるんじゃないのかな。今本当にあの自分で体を使わなくても体を鍛える器具みたいなのもたくさんありますからね、
うん、
世の中、
うん、なんか遊んでて実は体を動かせてたみたいなの最高ですよね。楽しそう。
じゃあハンスケさん、ぜひリングフィットアドベンチャーを、
うんうんうん、欲しい、欲しいっちゃ欲しいけど、うん、できなそう。はい、
諦めがさっくり
早い。
ちょっと今違うな、けど楽しそう。なんかゲームするしてたりする習慣がある方はいいんじゃないでしょうかっていう感じだと思います。まあとにかく、でも1時間半のね通勤がスタートするとちょっと大変そうだなっていう、
ね、本当ですね、
感じがしますね。まあ、頑張って、こう、慣れてきたら、こういう運動もしっかりこなして、体重、体脂肪ともに落として、見てください。ということで、おめでとうございます。
おめでとうございます。
おめでとうございました。
あ、まあまあ、まあでも、 継続だからおめでとうございますでいいんじゃないですか。ありがとうございます。ということで、まあ、この経過、多分、7月から始まるんだから、今月一生懸命動いて、また成果の報告をお待ちしております。
お待ちしております。
あ、すごい、すごい、すごい、珍しく、そこに意識がいって、
うん、ええ、どういうことですか？
いや、プレッシャーをかけるんだなと思って。
いや、かけますよ、そりゃ。自分なんか幸せになって、なんか、いわゆるリア充爆発しろ的な感じのメール送ってきやがって、みたいな。成果、期待しますよ。
人の幸せは、分かち合って喜んでいきましょうね。僕は本当にとてもおめでたいことだと言っております。
いや、まあまあまあ、おめでたいですけど、ね、
環境変わりますから、本当にね、体だけはちょっと体調崩さないように、
うん、
レグレもご自愛いただいて、そのためにちょっとでもね、少しでも体をでも動かしておいていただいた方が、
うんうん、
整いやすいっていうのもあるので、
うん、
もう本当にだから、それこそマイルールでストレッチはちょっとだけ毎日やるみたいなことを、
うんうん、
決めておいていただけると良いんじゃないかなと思いますね。
そうですね。この1時間半の通勤に備えて、これからの一月頑張って体力つけてください。ということで、暴飲暴食の写真もお待ちしております。 あとその重大なイベントの写真クラウドに上げてくれるというふうお話でしたので、お待ちしております。
うん、
ということで、タルちゃんからでございました。
ありがとうございました。
また次メール待ってます。
おめでとうございました。
おめでとうございました。
それでは参りますか。
みんなのダイエットをお聞きの皆さん、はじめまして。福岡で人材教育の会社をしております、佐々木と申します。この度、新社会人の皆様に向けて、新入社員研修を YouTube で学べる動画を哲夫さんと作ってみました。一つは、社会人へと気持ちを切り替えよう。二つ目が、社会人のルールを理解しよう。三つ目が、社会人のマナーを理解しよう。四つ目が、仕事の本質、会社の仕組みを理解しよう。五つ目が、頑張れ新入社員、という五本構成になっております。皆さんの会社や、お知り合いの会社で、こんなご時世、新入社員研修ができなくて困っている。もしそんな会社がございましたら、教えてあげてください。せっかくなので、できれば多くの方にご利用いただきたいと思っております。また、社会人になってうん十年も経ったぞとおっしゃるベテランの方も、この機会に初心を思い出してみてはいかがでしょうか。ぜひご活用ください。
ジャンクション新入社員向けセミナーで検索してご覧ください。
新型コロナが落ち着きましたら、全国どこへでも駆けつけますので、もし気に入っていただけましたらお声掛けください。よろしくお願いいたします。
それでは参りますか。私たちの成果発表です。
タロちゃんに続け
なんですが、先に言っときます。すごくテンションが私もしております。
え、どうしたんですか？
なんかね、ダメです、今週。ダメです、ダメです、ダメです、っていう感じ。っていうのは、運動、ウォーキングのパーフェクトが途切れました。
お
一気にテンションだだ下がり状態です。どうしよう。
下がったからウォーキングがなくなったんですか、それとも、
いや、ウォーキングが途切れさせてしまって、モチベーションだだ下がりな感じかな。っていうのは、 お外仕事がなく、お家で仕事をしていて、まあ、いつも外仕事がないときは、午後2時から3時ぐらいの間に歩きに行くんです。
はい。
で、今週のこの間の日曜日、31日の日曜日なんですが、まあ、雨の予報はあったんですよ。
うん。
あんまりいい天気じゃなかったんで。でも、2時過ぎぐらいにまだ曇ってるけど、まあ空明るい感じだったので、これはいけるぞということで、いつもの時間に出発しました。
はい。
そしたらなんか夕立ちみたいなのダーって降り出して、うわーっていうことで、急遽、ちょうど車、駐車場のそばだったので車に乗り込み、その後の予定だったお買い物に行き、
うん、
で、雨は止んだんですけど、うん、なので、その後行こうと思えば行けたんです。
うん、
けど、やっぱり家にいて、もう一回出るってできないね、なかなか。
でもよくギリギリまでいい意味で抗われて、すごいんじゃないんですか？
なんですかね、でも、そこで結局出ず、
うん、
開いてしまいました。連続記録が途絶えました。
うーん、お疲れ様でした。
もうテンションだだ下がりですよ。今日歩いてももう記録続かないしねって思いながら昨日今日歩いてまいりました。
また一から続けて記録更新っていう風にいかないんですか？
いやーもうなんか、その前向きな気持ちが今ない。とりあえず、昨日今日歩いたけど、まあでもなんかあると、やっぱこのウォーキングに関してはマイルールでバックしてもう一回みたいなのができないから、こういう日は出てきちゃうだろうなとは思っていたので、まあ致し方ないなと思いながら。
いやでも、ただ結局7日中7回じゃなくて 6回行かれたわけじゃないですか。
6回歩きました。
ねえ、すごいじゃないですか。
ありがとうございます。ありがとうございます。なんだけど、もうなんか、だだ下がっちゃったので、今日は、今回は、さらっといきます。あ、でもね、ムーバレックス、ミッション1、ミッション5。
はい。
パーフェクトです。
素晴らしい。
で、そう。
だいぶレベルが高いところで考えるようになってくれてるんですね。
うん、
そうなんですか。ミッションをパーフェクトでやりました。
すごい。
まあ、マイルール2回使ってる。やってない日が2日あるんですけど、次の日に2回。っていうかもう、収録した翌日、寝ちゃって、しょっぱなから2セットっていう感じで始めたこのミッション5ですが、
はい。
まあ、16回ということでね、いただいて始めております。
はい。
で、横に広げるのではなく、体と同じ方向、縦に肘が腰の方に折りたたむ感じでやるということでやっているんですが、まあ、きついだろうなっていう想像がついた反面、
はい、
日中仕事するときに、まあ荷物持ったりとかしてるから、まあ10回は行く、大丈夫だろうな、みたいな、こう、不安と、ある程度大丈夫だろうなっていう楽観と、なんか、微妙な感じだったんです。
はい。
で、やってみました。まあ結果から言うと10回はできそうなんですが、結構やばい感じのできる感じ。10回目がフラフラする感じ。でも、そこでパタンとなっちゃったらやり直しだよって言われたので、意地になって必死になってプルプルしながら終わる感じ。で、10回です。で、まあ1週間で、ね、続いてますけど、今日も、やっぱそんな感じでした。最後の10回目が、おーおーやった方がよかった。リセットじゃなかったっていう。まだそんな感じです。
まあでも非常に良いですよ。
あ、そうなんですか。
うん、あの負荷のかかり方としてはものすごく良いです。理想的です。
お、
そうなんですか。いやー、きつい。あの10回だったら大丈夫だろうって思ってたけど、結構ギリギリな数字だったなっていうのが今の実感です。なので、
いや、すごくいいと思います。
ただ、あの、今は、このやる習慣だけ、まあ、優先しちゃってるので、まだ、その、腰がとか、その、なんていうでしょう、フォーム的なものが大丈夫なのかとかっていうのはあんまりまだ気にせず、とりあえずちゃんと、あの、10回やることだけが精一杯な感じなので、これをまあ、続けて、もうちょっと余裕が出てきたら、へっぴり腰になってないとか、そういうのもちょっと考えながらやんなきゃなって思いながら、今はまだやるのが精一杯な感じです。
素晴らしい。
いいですよ。非常に良いと思います。ちなみに先週メールをご紹介した青さんは、
うん、
50回やっていただいてます。
これ50回やるの？
ハンスケさんとは違うタイプのやつですけれどね。
あ、そうなんだ。ただ、
ハンスケさんよりも正直、きつめのやつを50回やっていただいて
ます。あ、すごい。
どっちも
そう。だから50回は当然続かないですよ。もう潰れちゃうまでやってっていうのを繰り返して、トータル50回っていう形で
やってい
ただいて
る
んですけど。
あ、もうじゃあ本当に絞り出させられてる感じなんだ。きつそう。
そうですね。結構追い込みはさせていただいている感じはありますね。
ああ、それはきつそうだわ。
でもほら、だからやっぱり短期間で体が変わってきて。
ああ、まあそう。
っていうのはありますからね。
はい。ということで、まあ、これに関しては、毎日できました。
で、素晴らしい。
ちょっと続けてみて、ミッション2の代わりにっていうことで、まあ始めているんですけど、ちょっと余裕があったらミッション2もやろうかななんて思っていたんですが、結構きついので意外といっぱいいっぱいになって2のことをちょっと忘れていたんですが、また2もね、またたまにクリアできなかったので悔しいので、どっかでまた再開しようかなと思っておりますが、まずはこの5を優先してやっていきたいと思います。
お疲れ様です。
ありがとうございます。で、咀嚼が今週ね、気がついたらあんまり意識できてなかったわって、もう一週間ですぐ忘れてるっていうのも良くないなと思いながら、今週は咀嚼ダメダメな感じです。
飲むように食べたんですね。
飲むように食べてます。なんかの時に、あーって思って、今週後半、まあラーメンがあったりとかもあったんですけど、なんかの食事の時に、あーって気がついたものの、いや、意外と気にしないでするっと一週間過ぎちゃったわ。っていう感じだったので、ちょっと、これなんか考えないとなっていう感じです。ちょっと気をつけます。
うん。タスク管理のオムニフォーカスとかにセットするとかはしないの？
ああ、なるほどね。そうですね。
お昼の時間大体わかってるんだったら、そのちょい前に鳴らすとか。
ああ。ちょっとそれやってみます。で、ジャッキーなんですが、パンダ終わりました。
お疲れ様でした。
で、
うん、
ジャッキーは、サブでした。
あ、失礼しました。
え
?5 人いる、マスター5だったっけ？
マスター5。
はい。
トラ、サル、ツルみたいな鳥と、うんうん、カマキリ。
はい。
ヘビだ。
はいはいはい。
で、マスター5という、なんか強い人たちが、人じゃねえな、いるんですが、その中の猿でした。
猿、
なんかエンドロールで出てきました。はい、ジャッキーみたいな。で、気づいたら、全部字幕で見ちゃいました。
う
ん、
おうおう、
なので、
はい、
石丸さんの声を聞かずだったので、昨日からかな、やっぱり石丸さんのは聞きたいぞということで、ジャッキーのプロジェクト A 始まっております。
はぁ、はぁ、はぁ、はぁ、はぁ。
本物のジャッキー出てます。
はぁ。
僕、これね、有名な、ジャッキーの中では結構有名だとは思うんですけど、僕見てなかったんですよね。なので、ちょうどいいやということで、今プロジェクト A で始めて、今日で2日目かな。な感じでやっております。 ということで、ジャッキー継続中。
はい。
です。その成果が出ているのかどうか、私の成果です。
はい。
前回ご紹介した数字が20年5月26日の計測でございました。はい、体重が 91.4kg でした。今週20年6月2日の計測です。体重、じゃん !90.8!
おぉ
!0.6kg のマイナスです。おめでとうございます。
おめでとうございます。
ありがとうございます。体脂肪です。前回ご紹介した体脂肪が 27.0% でした。今週の体脂肪です。じゃん !28.3!
1.3% の増量です。
ありがとうございます。
お疲れ様です。お疲れ様です。
ウエストです。前回ご紹介したウエストが 107.0cm でした。
はい。
先々週からプラス 1.0 で 107cm でした。はい。今週のウエストです。じゃん !108cm。
108.0。なので、プラス 1.0cm の増量です。
ありがとうございます。
お疲れ様です。
これはね、でもね、あの原因が分かってます。
ほう。
九州地方から M のカロリーが飛んできて、結果としてこうなっております。鉄道さんのせいです。
人のせいにするっていうのが一瞬で分かりました。
まあそうだよね。うん、だって送ってたでしょ。
ミッション僕マンハッタンのミッションしてないから送ってないですよ。
だって奉納されてたもん。なるので。
ちょっとずつ写真に写り込むようにはしてました。
はい、ちょっとずつじゃないじゃん。思いっきり、これさ、食べたくても食べれないからね。だから、やっぱり良くないと思うんです。
さらに前回、あの、フジパン。フジパンは関東にもありますよね、うん、当然。
あります。
フジパンで、フジパンさんにマンハッタンのパクリがあると申し上げたんですが、うん、その後、フジパンさんのホームページ見ても載ってなく、で、ネットで調べると、うん、九州地方のさらに僕の近くにあるスーパーにしかないんだって。
だから、そうでしょ。探したもん。
本当、ごめんね。
で、うん、それを、なんか、ツイートされてるのを見て、もうなんか、わなわなと、みたいな、ないんかいみたいな、
ね、
探しました。前にも、前週も言いましたけど、このに似た、セブンイレブンで売ってた、チュロス、
はい、
チョコがけなチュロス、
はい、
それも好きだったので、それも継続して探してるんですけど、ないんですよ。で、あ、そうか、とか。そのフジパンのやつだったら、スーパーに行ったらあるかもしれないと思って、スーパー何軒か行ってて、まあ見てもなく、そのセブンイレブンのチョコがけチュロスもなく、もうなんか、何でしたっけ、オールドファッションのチョコがけはあるんですよ。でもなんかこれは違う気がすると思って、なんかもう毎日、みたいな、そんな葛藤してる日々でございます。
本当にフジパンさんの分はごめんなさいでした。ガセネタですいませんでした。
いや、でも、これの対抗みたいなので出してんだったら、わざわざ、マンハッタンにぶつけないで、こっちで売ってくれればいいのにね。
そうです、
ね。てか、マンハッタンがこっちで売ってくれればいいのか。っていう感じです。
はい。
超悔しい。ので、はい、マンハッタン禁止令を出したいと思います。
禁止令まで行くんですか
禁止令です。
もうそれは弾圧じゃないんですか、
これ、でも、なんか、ミニもあったって出てたよね。
はい。
こんなセットまで。 なんたる充実っぷりとかも言いながら見てましたよ、
はい、九州はマンハッタン天国です。
でこれ絶対コーヒーと一緒に食べたら美味しいよね。
美味しいよ。
食べたことないのになんか想像して悔しい思いをしております、はい、ということでマンハッタンは悪くないけどマンハッタン禁止です。
いえ
ということで、
はい、すいませんでした。
ということで、私は哲夫さんから送られたマンハッタンのカロリーだけいただいて太ってしまいました。ということで哲夫さんよろしくお願いします。
お疲れ様でした。
でもあのですね、哲夫さんのお話に行く前に、はい、一つ皆さんに気がついておいていただきたいんですけど、
はい、
皆さんが全国津々浦々でいろいろと美味しいものをハンスケさんに届けと思って念を送るとハンスケさんが漏れなく太るということを判明いたしましたので太れと願う方に関しては全国津々浦々さまざまな場所でですね、うん、奉納していただけると漏れなく神様の神を受けた人がここにいるので
本当に来ちゃうからやめてっていう感じですが、はい、でも美味しそうな写真楽しみなので、そ
うそうそう、願わなくてもいいですよ。見せるだけで太りますから、
ね、本当にね、はい、美味しい思いしてないのになんかカロリーだけってなんかすげえ損した気分なんですが、うん
ですね、
はい、ということで、ね、ちょっとね、もうそろそろ落ちてほしいんですけどね、なかなか落ちないで、あれなんですが、頑張ります。
お疲れ様でした。
ありがとうございます。ということで。
お疲れ様でした。あれ、来週の宣言は
来週はもうパーフェクト、まあ、ムーバレックスミッションはパーフェクトを狙います。
はい、
もうウォーキングはいいかな。週3回 ?4回です。
ああ。こ
んな感じです。もうごめんなさい。なんかすごいテンション下がってるのがダメです。こんな感じです。
また一から積み上げればいいじゃん。
まあ、頑張ります。あ、そうだ、ペース上げるっていう話。
はいはい。
で、やりました。やりましたって、ごめんなさい。このね、うん、1回しかできてないかな。でも1回、かなりペース上げてやってみました。で、前、先週は、その、バテちゃって最後までいかないっていう話をしたと思うんですけど、今週うまくいって結構ペース上げた状態なんだけど、最後までいけるペースをちょっと掴んだので、来週それをもう何回かやってみたいと思います。それを掴んだ後が、なんか雨が降っててちょっと歩きづらいとか、なんか体調が今一つでペース上げられないとかっていうので、こんな感じだなっていうのを掴んだところでその後できてないので、来週そのギリギリなハイペースのウォーキングを何回かできるように頑張ります。
忘れないうちに。はい。
はい。
お疲れ様
でございます。
お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
ということで、
はい、
哲夫さんの今日の成果発表の中で、私は、
はい、
先週ちらっと気になったものがあるので、それをいろいろ教えてほしいです。
はい。哲夫です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。その気になったとは何でしょうか？というか、前回が私いっぱい食べ物ネタ
を。そう。まあ、ネタバレしちゃうと結構いろんなネタがありますよっていうことで、それを全部やると偉いことになりますよっていう話だったんですけど。
はい。鉄道スペシャルで3時間ぐらいになりそうな分量だったんですよね。なのでもう触れないにしましょうっていうことだったのですが、うん、はい、どれでしょうか、うん、
炭酸水。
はい。永井先生からもうシーズン1の頃から水は栄養素だと思って、1日2リットルを目標に飲むというアドバイスをいただいときながら、なかなか達成できておりませんでした。
うん、
で、私の今週の、ログの下の前回宣言実績の下のところに水分入れているのをよろしいでしょうか。グラフを。グラフをっていうか。 今私が使っているフィットビットが集計してくれた。
へぇ、
はい、
はいはいはい。
今週はどれも 2000ml、2リットルはいけてないんですが、ちょっとずつこう増やそうと上に向かって努力してる感はわかります。
はいはいはいはい、はい、というちなみにこれは自分で飲んだら数字を入力するような感じなんですか。
そうですね、右上にプラスがあってそこを押すと、まあ何ミリリットル飲んだって数値を入れるのもあるし、クイック入力で250、500、750があって、それを押すともう一発ですぐ押すだけで500も入るとかいう感じで、極力負担のない感じで、飲んだら自動的についてくれればいいんですが、そこまでのセンサーはついてないので、
まあそうですよね、
はい、手で入れるという感じにしております。で、かなりもう福岡も暖かくなってきまして、水が飲み、冷たいものが飲みたいぞと。で、ファーストシーズンの頃から、意識して炭酸水、昔は15年ぐらい前は炭酸水はなんか味がなくて嫌だったんですが、シーズン1の頃から意識して飲むようになると飲めるようになって、むしろ普通の水よりそっちを飲みたい感じになってきました。はい。ただ、ちょうどセブンイレブンさんとかでもペットボトルで、100円とかで、はい、プライベートブランドがあったりしたんですが、ペットボトルが溜まるのが嫌だったんですね、僕。はい。カンカンとかペットボトルが極力ない方を好む人間なので、どうしようと思っていましたら、ネットで見つけました、ソーダストリーム。という、まあ、早い話、炭酸が入ったボンベを、ご家庭に配って、そしてそれに毎回、500ml、1リットルの冷やした水にその炭酸をジューッと注入すると自宅で炭酸水ができるよというマシンがあると。で、去年か一昨年ぐらいから見てて、今年もう一回見たら思ったより安かったのでちょっと行ってみました。ということで、まだ1ヶ月も経ってないぐらいというか、先週ぐらいか、2週間ぐらいです、ソーダストリームの、僕はアウトレットでスターターキットが安く1万円しないぐらいで出てましたので、それを行ってみました、ということで、水分量が多く取れるようになってるのはそのおかげです。
炭酸を取り入れたことによって数稼ぐっていうか、量が増えてるって感じなんですか？
飲みたくなった時に炭酸水っていう感じですね。
へぇー。なるほど。
はい。朝起きて一発目だけは、ちょっと、おさゆ、白桃って言うんですか？ちょっと温めて 250cc は飲むようにしてますが、その後はもう炭酸水にしています。
じゃあ、ほぼほぼこの数字は炭酸水の、数字ってこと？
はい。コーヒーとかは入れてないですし、というので、もう水分でいくと炭酸水だけです。
へぇ
ー。はい。本当に炭酸水ですよ。びっくりした。
へぇー。
売ってる炭酸水と全く一緒です。
いや、これ、なんか、結構僕も何年か前に見て欲しいなと思ったけど、値段がもっと高かった気がするんだよな。
うんうん。ちょっと下がってきてると思います。
やっぱそうなんですね。1万円しないとちょっといいかもってちょっと今思いましたけど。でも、これって、そのさっき言ってた、ボンベ、ランニング費用がかかるわけじゃないですか。
はい。
まあでも、ペットボトル買うよりは安いってことか、きっと。
トントンぐらいらしいです。僕もまだ1本目が終わってないので、わかんない、正直。はい。ただ、何月何日に何回やったとかメモしてるので、一回メモが終わったら、レポートしますが、僕が、ここのですね、ソーダストリームさんが、いろいろ、結局中身は炭酸ボンベと、それをペットボトルに注入する、専用ペットボトルなんですが、その専用ペットボトルに注入する台みたいなやつのクオリティ、手で押すのか、電源がいって、なんかボタンを軽く触れるだけで自動でやってくれるのかとかの違いでお値段が分かれるみたいなんです。で、このサイトがですね、その点がマイナスなんですが、分かりにくいんですよ。
はいはいはいはい、
これとこれどこが違ってこの値段の差なのって、よくある ご質問の FAQ 見ると、あの色の違いと思ってくださいとか言って、嘘つき色の違いやないやんかっていう、はい、販売店さんのサイトすら当てにならないんですが、僕が一番安い、ジェネシス、V、バージョン3スターターキットだと、税込み9900円で、なんかすごく立派な、なんですか、ボトル入れの機械に見えるんですが、柔らかいプラスチックです、正直。
うんうん。
あの、炭酸ペットボトルを取り、あのネジではめ込んで、もう隠してるだけ。うん、その代わり電源もいらないという感じです。
うんうんうん。
はい。で、炭酸に関しては、もう炭酸水に関しては、もう市販の炭酸水と全く同じ。さらにシロップで、コーラのシロップとか、ジンジャーエールのシロップとか、あとちょっと買った梅のシロップとかを入れると、梅ジュース、
うん、
ジンジャーエール、コーラになるとかいう遊びもあります。
うん、うん。あと僕、その、強炭酸とか最近商品が出てると思うんですけど、
はいはい。
きつい炭酸好きなんですよ。
はあはあ、
その炭酸度合いを調整は可能なんですか？
はい、できます。
あ、できるんだ。
はい。
じゃあ強めとかできるんですよね。
単純に、まあ僕の買ったバージョンは手で押すので、
はい。
手で押す時間を長くするだけ。
ああ、でも逆に今度その、程よい度合いが分かんなそうですね。どこまで押してたらいいのって感じじゃないですか、それって。なんか分かる？
うん、取扱説明書に書いてあったのは1秒間押すだったので。
あ、1秒でいいんだ。
はい。で、僕も強炭酸っぽいのが飲みたいので、1秒を2回にしてる。ですから、弱いのが好きだったらもっと軽く 0.5 秒くらいでやめたらできると思います。
なるほど、
はい。
いやー、でもこれぐらいの値段だったら、まあ、手届かなくもないかなっていう感じですね。
ランニングコストがペットボトルとトントンであっても、ゴミ出す量を考えると、こっちの方がいいかなと思ってます。
あ、そういうことか。うん、まあでも確かにそれはありますよね、うん。買いに行かなくていいっていうのも、それでも、
そうですね。ね、
ペットボトル買って持って帰ってくるって結構ね。
重たいですもんね。はい。このまだ、1本目が終わってないんですが、終わると、やっぱかなり圧力の高いやつなので、勝手に捨てちゃダメなものらしいんですね。
はい、はい、はい。
なので、ここのメーカーに、代引きで頼んだら、新しいのと交換で古いのを引き取ってくれるらしくて。はい。なので、そちらも、向こうから来てくれる感じです。
なるほど、はい。そういう仕組みなんだ。
みたいですよ。まあ、とにかく、一回終わったらいくら、一杯あたりいくらかがわかるので、その時またレポートします。
ああ、ありがとうございます。
はい。
いや、結構気になっていたので。
はい。結構面白くて続いてます。
うん。ていうか、炭酸にしたら飲めるようになったっていうのはなんかすごいな。っていうか、この量を炭酸で飲んでるっていうのはびっくりだな。
うん。もう、水の代わりに。まあ、暖かくなったのが大きいですけどね。冬だったらやっぱり辛い部分が、はい、あると思いますが。
なるほど。はい。ありがとうございます。
純粋に水分、炭酸水ですけど、その分だけで1リットルは超えてるぐらいかなって感じかな。
うん、うん、うん。
グラムできるようになりました。2リットルをちょっと目指して。
はい。
はい。頑張ろうと思っております。ということで、はい、ソーダストリームが我が家にやってきたということです。はい。そして、じゃあもう1点だけ。私がですね、油の処理が嫌だ。揚げ物は外でしか食べないと言っておった鉄夫ですが、うん、どうしても唐揚げ、そしてフライドポテトが食べたくなって、揚げ物をやり始めました。
うん、
なんで拍手なのか分かりませんが。
いいのかどうか微妙だけど。
はい。乗ってこなかったね。はい。はい。餃子の時でも油の処理が嫌だとか言ってましたが、
うんうん。
一人暮らしを始めた翌日に、とんかつが作ってみたくなって、とんかつを作ってもうせんと決めてからなので、ほぼ、 どうも測ったらですね、1988年、昭和63年。
おぉ。
はい。一人暮らし、僕がですね、高校を出て、大学、千葉大学に行ってやってもいいぞって言ったけど、向こうから来んなって言われて落とされまして。はい。そして、私立に行くお金はないので、浪人をしまして。
お
はい。でもその時からですね、私そのインドアなんですよ。自宅浪人、宅浪。
はい。
さらに、まあ、今でこそ当たり前になりましたが、当時は珍しかった、まあ、音楽で、僕はライブで生演奏というよりも、こう、録音で重ねていく方が興味があったので、その当時は自宅録音で宅録って言われてましたですね。もうその時代から自宅大好き人間なんですね、私ね。
はい。
宅録しまして。そして、翌年に、入学してきまして、そして4月、うちから通えないところでもなかったので、半年過ぎ、以上過ぎて、4月に入学して、1月ぐらいに一人暮らし始めたんですよ。
うん。
で、その時に、最後、お袋とおばあちゃんがいまして、そこで、じゃあね、って言った時に、テレビで、トレンディードラマの走りの君の瞳を逮捕するをやってたのをすごく覚えてるんですよ。
誰が出
てきた？
はい、トレンディードラマの走りで女性が浅野ゆう子さん、そして男性陣が陣内孝則さんと柳葉敏郎さんと三上博史さん。
ああ、なんとなく。
あと、今話題の蓮舫さんも美人要員で出ておられたんですよ。はい。この君の瞳を逮捕するで、これは陣内さんだったか、浅野ゆう子さんだったかは覚えてないんだけど、ちょうどなんか家を追い出されたような形になって、夜の東京をポツポツ歩くっていうシーンの時に、じゃあねって家を出たのを覚えてるんですよ、僕。
で、ほうほう、
はい、で当時エヴァーノートも Google カレンダーもなかったので、もう記憶を辿っていって、君の瞳を逮捕するで、ウィキペディアを調べました。そうすると、話によっては第何話は何月何日放送ぐらい書いてあるんですが、これに関してはそこまでなかったんですけど、1988年の1月4日から3月21日までの間というのは間違いないって、やはり記憶は合ってたみたいです。
はいはいはい。
その翌日ですから、2020年から1988を引いていただいていいですか？そうすると、
その、2020年引く1988。
32年。
おぉ、32。はい。
ほぼ3分の1世紀ぶりに揚げ物をしました。
32年ぶりの揚げ物？
はい。
素晴らしい。
はい。で、結論からいくと大成功でした。ありがとうございます。
おぉ、すげえ。
おぉ、おめでとうございます。
ありがとうございます。もう1回目が成功したので2回目。もうすでにやりました。もう唐揚げと、まあ、週1日の休みで映画を見ながら、横で唐揚げ山盛り、ポテト山盛り、そしてビール山盛りで映画を見ました。すごいでしょ？山盛ってるでしょ？
いや、ちょっといいですか？
はい。
これ、ダイエット番組ね、一応。
え？はい、ということで、タロちゃんだけじゃなくて、僕も暴飲暴食。はい。全部はやれない暴飲暴食とか、ハンスケさんが、なんかこいつ、なんか、望みが高いぞみたいなこと言ってましたが、あ、俺もそうやんと思って、ちょっと黙ってました。
いやー、これはなんだろう。ダイエット番組にはありえん。絵面だよね。だって山になってるもん。
本当に山でしょ。
山。で、うまくと、唐揚げ。
美味しそうでしょ。
いや、ポテト。あ、やべえ、すげえ腹減ってきたんだけど。ちなみに、これ1週間だよね、
はい、今回は前回からなんで2週間分あるんで。
あ、2週間分なのか。
はい。ただ、ハンスケさんに届くように、一つの料理をできるだけ2枚を取るようにはしております。はい。 なくて多い感じがすると思いますが。
なるほど。
はい。あと、ジャケットがちゃんと M だよという証拠も取っております。
ああ、そうですね、これね。
はい。はい、ということで、唐揚げ、うん、カレーライスも食べた、ステーキも2回食べた、ステーキ3回食べたかな？
すごい。
はい。もう、一個一個揚げられませんが、マンハッタン唐揚げ、カレーマンハッタン、ベーグル唐揚げみたいな感じになってますよ。マンハッタンみたいな。
あの、もうなんか、傍若無人な感じ。
なんか、暴飲暴食もちょっと一段超えたような感じがありますよね。
そう、うん、なんだろう。あの、俺が暴走した時のとは違うんだけど、
はい、
この全体的なこの絵面が、暴力な感じ。
はい、もうマンハッタンも各場所に散りばめております。
本当に、
はい。あの、ただ、極力、キノコ、野菜を多く取るようにしまして、炊き込みご飯っていうか、またね、一週間に炊き込みご飯を一度も食べないと、このままみたいに増えちゃいけませんから、慌てて炊き込みご飯を作ったりしました。
ああ、これな。はいはいはい。ていうか、なんか、毒キノコが満載なスキレットいっぱいに、
はい、
っていうのもありますよ。
はい、夜、ちょっとお酒を飲んで寝ようという時のおつまみをキノコでやったりしました。
へー、おつまみなんだ。
はい。
なるほど。
はい。その唐揚げもそうなんですが、ネットで、料理を配信、レシピを配信されてる方がおられて、僕がイメージある3名ぐらいは、ツイッターの文章はうまいんだけど、作ると、これそんなうまくねえじゃん。そんな方がいらっしゃるのね。
はいはいはい。
作りながら、これ出汁ないじゃん。うまいのと思って、やっぱりうまくねえじゃん。みたいな感じなんだけど、お一人すごく地味なんだけど、きちっと科学的、文章もうまくて、料理としても、料理学校も出ておられるはずだし、そういう感じで今は、料理と小説とかを書かれてる、両方うまい方がいらっしゃるんです。
へぇー、は
い。で、その方の記事が論理的で面白いんです。ここでご紹介したやつでいくと、炊飯、ご飯を炊くときに100度に極力早く行かないといけないとかいう
あたりを、ね、はいはいはい、
教えてくださった方で、この方の通りやると美味しくて、で、唐揚げもそれでうまくいったし、野菜炒めもね、この人が作る、レシピ通りやったらすっげえうまかった。
へぇー。
これは見せ出せるっていうぐらいのプロの味になった。はい。という、その方の話したらね、キリがないぐらい、すごい方です。お名前だけ、樋口さんという方です。ちょっとリンクだけ貼っときます。
はい。
はい。本も買ったし、それで、ノート、ウェブの、
ブログみたいな。
はいはい、そうですね。のやつで、有料版のやつもちょっと、なので、ちょっと、レシピが、半分以上が、その有料版のやつなので、僕はここで言うわけにはいかないので。
なるほどね。はいはいはい。
だったんですが、すごく美味しかったです。唐揚げとか野菜炒めとか、ステーキの焼き方も、そのさっきのやつもステーキの焼き方も、この方の通りやったらすごく美味しくて。はい。ということで、食べ物を満喫しておったこの2週間という感じです。
とね、これ、あれだよね。ご飯我慢したとか絶対ないよねっていう感じの絵面になってます。
絶対我慢はしてない感じですよね。
うん。
はい。
何の我慢もないよねっていう感じです。
うん、はい。その2週間です。
はい。
で、先週分はね、僕食べながら絶対これ成果出せると思ってたのね。
はあ、おお。先週、これの前半ってことね。
うん。写真集の前半の部分ね。
でも、それでも、そうなんだ。
結構あるでしょ、唐揚げもあったりしたんだけど、いや、これは絶対いけると思ってて、先週やっぱり痩せてたのね。
おうおうおう。
今週はね、なぜか知らないけど、そこまでの自信は最初からなかったんだ。
おうおう、うん、だって、そりゃそうでしょ。
うん。
っていう感じ
もさ。でも、食べ物のリズムはほぼ同じ感じでしょ、でも、2週間ですけどね。はい。運動の成果です。
はい。
ABS、AAR、プッシュアップ、腹筋ローラー、 プッシュアップは30回いけるようになりました。そして腹筋。
すげー。
ありがとうございます。腹
筋、いかれちゃってるのな。
はい。ごめん。いかれてるっていうのは、行くの尊敬語でいう意味ですか？それとも、頭がおかしくなったのいかれてるですか？
前者です、前者です。いや、ほら、スタートがね、僕より先だったしっていうのもあるし。
はい、そうです。先に行かれてるっていう話だと、僕も行かれる予定だけど、行かれられてるっていう話になっちゃいますから、
ね。なんか、こう、着実に、ね、その数が。だって最初の頃 できなかったって言ってましたもんね。
そうですね。はい、10が精一杯でしたが、30まで行けるように。それでも25ぐらいで、一回、はぁ、はぁ、にはなるんですけれども、なんとか。
うんうん、
はい。で、腹筋ローラーが、昨日は25まで行けるようになりました。
おー、すごい。
はい。で、昨日、いや、これ、ハンスケさんのおかげですよ。昨日、朝一番でしなかったので、いつもだったらもうしないわ、だったんだけど、マイルールで宣言させていただいたおかげで、うん、夜だけでもやろうかと思って、やったのが25回でした。
おー、すごい。
いや、もう本当にハンスケさんに感謝して、と思って、写真を撮ったのにたまたまマンハッタンが写ってしまっただけで、はい。
それだよ、それそれ。それが来たから。
いやいや別に。
それが
感謝の気持ちしかないんですけど、はい。はい。で、今日は朝一番にやったら、
うん。
昨日の夜から10時間も空いてなかったので、もう、ピンドーラ一発目からもう低く来てしまって。
おー、やっぱ効いてるってことですね。
はい。いつもだったら最後の1セットが効くって感じなんですけど、もう今日は、最初の1回目からもう腹筋くんが、もうさっきやったってっていう感じで。腹筋ローラーに関してはね、お腹のきつさで何回目かがわかる感じ。
そんな感じなんだ。
はい。1回ごとにこう来る感じですが、宣言通り5回中5回やりました。
おー、
あり
がとうございます。そして、マイルールの B 積極的な運動ですね。見ながらムーバーレックス、そして鉄をスペシャル、そしてウォーキングで心拍数上げるように早めに歩く、そして途中で水分補給するというのを3回の予定を4回やりました。
以上。
ありがとうございます。4回目が今日だったんですが、これが前回前々回特に D さんの時にあった、今もやってなかったらまあもういいや、30分ぐらいしかないからと思って諦めたところが。月曜日も動いてたので行く気になれたって感じ、だから行き出すと行けるんだけど行ってないと行きたくないという、逆だったらいいのにねっていう感じでね、その、空いた時の1回をどうやるかというところが難しいところですが、マイルールそして、行けた勢いということで4回行けました。本当に感謝して、
ありがとうございます、
はい、
素晴らしい。
感謝してまた写真をハンスケさんに送りたいと思ってます。
はい、
そして禁止されたマンハッタン、今週は4個しか食べれんかったです。
いや4個食べたらいい。
はい、今日はお写真も撮れませんでしたが、はい、ということでマンハッタンは減っております。なんだけど今回はね、はい、なんか前回みたいに自信がなかったんです。前回ご紹介した体重が 83.2kg でした。
はい、
今週はじゃん 83.5
0.3 キロの増量です。
お疲れ様です。
お疲れ様です。
うわ、ハンスケさんテンション下がってたんやないん。めっちゃニコニコしてるやん。
いやなぁ、よかったよかった。
よくないよくない。体脂肪率です。前回ご紹介したのが 28.5% でした。はい、今週は、じゃん、28.4。
あれ ?0.1% のマイナスです。
おめでとうございます。
ございます。
誤差でしょ。はい。ベストです。 前回ご紹介したのが 92.3cm でした。今週はじゃん 92.6
0.3cm の作業です。
お疲れ様です。
お疲れ様です。
勘は当たってた。今週は自信なかったんだ。
いやまあ笑ってながらやりましたけど、
食べてるでしょ。
でもこんだけしてこれだったらもう誤差だし、もうよくこれで済んだよねっていう感じがするくらい。
ありがとうございます。で下のグラフをご覧ください。はい、今まで、あ、これは皆様にお見せしてなかったもんね。ネタ帳に書いてるグラフなんですが、第2シーズン始まってからの、はい、鉄道のウエスト1。へそを通る最短距離、ちょっと斜めになることが多いんですが、それの記録をつけておりました。で、うんうん、今週からちょっと前々回お話したウエスト2、へそを通る水平をグレーのラインで乗っけております、
うん、
でこの、ウエスト1は先週よりも 0.3 増えてしまったんですが、
うん、
グレーのウエスト2がガンガンガンって下がってきてると思いません？
おー、ほんとだ。へえ。
この大きく下がった時がジャケット M サイズ行った時で。
ああ、
はい。さらに先週よりもう一段下がりました。
この下はどう？
やっぱ背中が落ちたと思ってよろしいんですか、長井先生。
ああ、なるほど。
多分、背中と、
はい。
あとは、まあ、いわゆる外腹斜筋っていう、いわゆる多分、脇腹のあたりも変わってきてるパッツです。
脇腹？あの、はい、腹筋ローラーで曲げた、右折するときに、ヒクヒクするところですか？
そうです、そうです。
はあ。
ここに関しては、やっぱり、腹筋ローラーと腕立てにより体型が変わってきてるっていうのがデータとしてはっきり出てる感じですね。これあの多分聞いてくださってる方だとね、どのぐらい変わったんだろうと思われるかもしれないですけど、グラフで見るとものすごい急降下をしてます
から、
この3週間から下がり出してますよねっていう感じなんですよ。
はい、下がりっぱなしっていう感じですからね。
はい。でちょうどその時にウエスト、あのごめんなさい、ジャケットを、ユニクロでジャケットを見て、でやっぱ M が入ったのが嬉しいのは未だに嬉しくて、で、シャツも買いまして、M のシャツをちょっと実験的に買ってみたんです、
うん、
そうするとやっぱお腹がちょっとやっぱり張ってるのが分かる、うん、M だと。それをごまかすために L に今までしてたんですけど、でも M の方が袖も、特にジャケットが M でぴったり合ってるので、袖の感じも、で、胸の感じも M のがいい。だから、余計頑張ってお腹だけ減らそうっていう気になりました。
なるほどね。
はい。
まあ、でも、あの、うん、すごいのは本当にあの、これもね、あの、写真を見てないとどのぐらい、またそうは言ってもそんなには食べてないんじゃないかと思う方もいらっしゃるかもしれませんが、
うん、
はい。
ハンスケさんが羨ましがるぐらいは、うん、今回、哲夫さんがあの、食べることを非常に楽しまれてるんですよね。
はい。
楽しいんでしょ、これ。
楽しいですね。今日考えたら今日5食食べてるんだよね、俺ね。ちょっと食べ過ぎだよね、5食は多いよね。
あ、まあ、でも、どう、こう、なんかこう、一品にこう並んでるからすごいけど、一食で見るとそんなでもないって言えばそんなでもないよね。
はい。
一回のなんか、量的なものは。
そうですね。もう大したことないですもんな。半助先生に比べたら、ちょびっとビビったるもんです。
でも、こう5食は。
5食は多い
ですね。すごい。っていう気がしますけど。
あとほら、ハンスケさん、あの、量で言ったらとは言えど、うん、量って必ずしもエネルギーの大きさとはイコールじゃないですから。
そうなんですか。あ、まあ、内容ってこと？
そうですよ。あの、ハンスケさんの理論でいくと、マンハッタンは真ん中が空いているからカロリーがゼロだって言い出しかねないですけど。
まあ、また食べたい。 まあでも、まあ一つ、まあか、多いのはこれかな。ポテト唐揚げの山以外は、まあでも、控えめなのかな。一食分としては。
あ、そうね。このポテトの山盛りは、ちょっと言い訳が効かんね、これはね。
これはね、でもこれを楽しんでこの数字とちょっとずるいよね。
いや、ずるくはないです。ずるくはないです。はい。美味しいよ。もう本当に次何作ろうかと思うもん。
だって唐揚げ何回食べてるんですかっていう感じじゃないですか。
唐揚げは多いですね。
多いですよ。
はい、今日も唐揚げ弁当。
この唐揚げ弁当もまたうまそうだったり。
これがすごく安くて美味しいんですよ。
お腹空いてきたじゃん。っていう感じでございます。
はい。
まあ、なので、ね、召し上がっていただいた量と、数字の変化を考えたら、
はい、
ものすごく健全な一週間っていう感じ。
うん。
はい。
まあ、でも、テトさんもこれで、でも、ルールが、マイルールを運用され始めて、体を使うことが増えてくると、またちょっと体系的な変化が出てくるんじゃないかと思うんですよね。
はい。
だから、あの、うん。体重はまあもちろん当然追ってはいくものの、うん、本当にだから体型の変化を見れていくと、
うん、
意外と体重は変わってないのに体型だけこんなに変わったっていう形で仕上がっていくんじゃないかなと思っているので、そこはとても楽しみな感じですね。
うん、ありがとうございます。
これはよろしいです。
そうですね。興味なさそうな本を見ることができるようにしました。
いやーなんかこんだけ食べてキープできる理想だなと思ってずりーなーって思いながら見ておりました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
だってほら半助さんよりしろだから、あのみんなに余分なカロリーを全部引き受けてるから仕方がない。
ありがとうございます。
もう送らないでくださいということでマンハッタンは禁止とさせていただきます。
マンハッタンの画像を送るのが禁止、
カロリーを奉納するの禁止ということで。
はい。
よろしくお願いします。
了解です。わかりました。
お願いしました。はい、ということで、とりあえず、マンハッタンがカロリーだけ来るようなことがないように釘を刺して、今週はここまでとしたいと思います。
はい、ということはマンハッタン自体が来るのはいいってことですね。
マンハッタン自体が来たらいいんですけど、まあでもマンハッタンは九州行った時の楽しみかな。もう行ったら買いだめしてやるぜみたいな。
ほう。
それを楽しみに九州に行きたいと思います。
はい。お越しください。
はい。ということで、まあ、太郎ちゃんありがとうございました。
ありがとうございました。
水中くんお幸せになってください。成果の報告をお待ちしております。
お待ちしております。
無理のないように。ちょっと1時間半の通勤っていうのがすげえ心配なんですけど、ぶっ倒れない程度に頑張ってください。で、メールなんですけど、マーさんからもメール今日いただいておりまして、夕方から確認させていただいております。次回ですね。ちょっと次回ちょっと短縮版になる予定ですので、来週再来週の収録の時にご紹介させていただきますので、はい、もう少しお待ちくださいということで、メールの方 diet@p-scramble.jp またはツイッターの方でシャープ37ダイエットつけていただいて、ツイートしていただけると私たちの方で確認させていただきますので、どしどしお送りください。
はい、
ということでお届けしました、みんなのダイエット187回お届けしましたのは半助と
鉄道一郎と
長井でした。
ではまた次回ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
お腹すいた。